皆様おはようございます。皆様が良き安息日を過ごされていることをお祈りいたします。今朝は昨晩の続きからお話ししたいと思います。昨晩は教会の印とラッパから聖書の概要をお話ししました。今朝はヨハネの黙示録10章を中心に、中でも10章7節の神の奥義に焦点を当てお話しします。私たちがヨハネの黙示録10章の重要性を理解するためには、その歴史的背景を理解する必要があります。なぜなら、歴史的背景を正しく理解できていなければ、重要な点を見落とす恐れがあるからです。昨晩、私の話を聞かれた方は、私がヨハネの黙示録の前半を早足で説明したことに気づかれたかと思います。今朝は、ヨハネの黙示録の一部分をゆっくり進めていく予定です。まずは、ヨハネの黙示録の第10章の背景を見てみましょう。第9章は第6のラッパのまとめで終わっています。ヨハネの黙示録11章15節から19節は第7のラッパについて書かれており、ヨハネの黙示録10章はその前の話となります。詳しくは別のプレゼンテーションにてお話しします。ヨハネの黙示録10章は7つのラッパについて書かれてある箇所です。この7つのラッパとその歴史的特徴が理解できると、ヨハネの黙示録10章の時について理解しやすくなります。このラッパの時についての詳しいことは、後のプレゼンテーションで扱いますが、はっきりさせておきたい点は、ヨハネの黙示録の最初の4つのラッパは、裁きを表しているという点です。そして、昨晩お話ししたように、最初の4つのラッパは、西ローマ帝国の裁きで、その裁きにより、ついには476年に西ローマ帝国は滅亡するのです。そして、第5と第6、2つのラッパに関連する時の予言もあります。第5と第6のラッパは、第1と第2の災いと関係しています。これらのラッパの時について、霊的には何と言われているでしょうか。歴史的には、第5のラッパはオスマン帝国が最初に東ローマ帝国を攻撃した、1299年7月27日に始まるという解釈が正しいと考えられています。しかし、それから第6のトランペットが吹かれます。アドベンチストたちは歴史上、オスマン帝国が1840年8月11日に滅びたと考えています。これは、ヨハネの黙示録9章15節にある時の予言に基づいています。その時の予言をお読みします。するとその時、その日、その月、その年に備えておかれた4人の御使いが、人間の3分の1を殺すために解き放たれた。ここには、1時間、1日、1ヶ月、1年とあります。1日イコール1年という解釈で計算してみましょう。1年は360日なので、360年となります。1ヶ月は30日なので、30年を足して390年です。そして、1日は1年なので、それを足して391年となります。1時間を計算すると、予言的には15日となるので、391年と15日となり、1299年7月27日から391年と15日経った1840年の8月11日へと導かれます。ヨハネの黙示録9章は、このようにまとめられ、10章につながります。ヨハネの黙示録10章に入る前に前置きをいたします。ジョサイア・リッチが最初にこの1840年8月11日のオスマン帝国の滅亡の予言を持ち出しました。彼はミラー派の宣教師でした。そしてエレン・ホワイトが各時代の大総統の334ページでこの予言に関する解説をしています。1840年に予言のもう一つの顕著な成就があって、広く一般の人々の興味を引き起こした。その2年前に、再臨を説く有力な牧師の一人、ジョサイア・リッチは、黙示録9章の解説を発行し、オスマン帝国の滅亡を予言した。彼の計算によるならば、同帝国は紀元1840年8月中に倒されるのであった。そしてその予言が成就するほんの数日前に、彼は次のように書いた。最初の期間である150年がトルコの承認のもとにデアコゼスが即位する前に正確に成就したとするならば、最初の期間終了とともに始まった 391年15日という期間は、1840年8月11日に終了する。その時にコンスタンチノープルにあるオスマンの権力は失墜すると思われる。そして、このことは必ずそうなるものと私は信じる。そして、エレン・ホワイトは続けてこう書いています。定められたまさにその時に、トルコは大使を通じて、ヨーロッパの同盟諸国の保護を受けることを承諾し、かくして自らをキリスト教諸国家の支配下に置いた。次に、このように力強く書かれています。この事件は予言を正確に成就するものであった。このことが人々に知れ渡ると多数の者が、ミラーとその同路者たちが採用している予言解釈の原則の正確さを確信し、再利運動が一段と促進されることになった。学識や地位のある人々がミラーに協力し、彼の見解の講演や著述に加わったので、1840年から1844年まで働きは急速に進展した。最近の本や記録、教会においても、この予言は表に出ていません。しかし、エレン・ホワイトはこの予言を顕著に成就された予言であり、正確に成就された予言であると言っています。興味深いことに、ジョサイア・リッチ自身が1840年8月11日の予言を確かなものとして信じなくなったことから、現代のアドベンチストの中には彼の意見を正当化するためにこの予言を信じなくなった人がいるのです。しかし、ジョサイア・リッチは1844年に2300日も信じなくなったとのことです。私たちは2300日の予言を信じているので、1840年8月11日の予言も信じることができます。ここまでが、ヨハネの黙示録10章と強い御使いに関する時間枠の前置きです。ヨハネの黙示録9章をすべて見たところで、1840年が出てきました。ここで、ヨハネの黙示録11章14節をお読みします。第二の災いは過ぎ去った。とありますが、それが第六のラッパを指します。それから、見よ、第三の災い。すなわち第七のトランペットが、すぐに来る、とあるのです。1840年から1844年という期間があり、ヨハネの黙示録10章はその期間について書かれてあるのです。ヨハネの黙示録10章は、1840年から1844年の期間について書かれています。歴史的に言えば、ヨハネの黙示録10章は、再臨待望運動の開始について書かれているのです。ヨハネの黙示録10章1節をご覧ください。ヨハネの黙示録10章1節をお開きください。ここでは、使徒ヨハネが次のように書いています。私はもう一人の強い御使いが雲に包まれて天から降りてくるのを見た。その頭に虹をいただき、その顔は太陽のようで、その足は火の柱のようであった。この強い御使いについて説明するための表現、強い御使いに関連する表現を細かく見てみましょう。彼は雲に包まれていて、その頭に虹をいただいており、彼の顔は太陽のように輝いており、足は火の柱のようだと書かれています。そして2章では、開かれた巻物を手に持っていたと書かれています。雲、虹、火の柱のような足、手に持っている巻物といったこれらの要点をつなげてみると、はっきりとこの強い御使いが何を始めようとしているかが分かってくるのです。お分かりになりましたか？この強い御使いは雲に包まれ、頭に虹をいただいて、顔は太陽のようでありといった描写は、たまたま出てきたものではありません。はっきりとした目的があるのです。では、その目的を見てみましょう。その御使いは天から降りてきます。この強い御使いはイエス・キリストなのです。時間の関係もあって、一つ一つの説を見ていくことはできませんが、ヨハネの黙示録1章13節から15節には、人の子であるイエス・キリストの足は、炉で精錬されて光り輝く真鍮のようだと描かれています。さらに、昨晩お話ししたように、最初のラッパでは、イエスは香炉を手に持った御使いですが、7つのラッパの終わりには、鳥なしの働きは続けていますが、ただの鳥なしの御使いではなく、 強い見つかいとなっています。続けます。彼は雲に包まれています。この強い見つかいは雲に包まれているのです。聖書における受肉前のキリストを見てみましょう。出エジプト記13章21節から22節と、レビ記16章2節に戻ってみましょう。出エジプト記13章21節に、主はとありますが、これは受肉前のキリストです。彼らの前に行かれ、昼は雲の柱を持って彼らを導き、夜は火の柱を持って彼らを照らし、昼も夜も彼らを進み行かされた。昼は雲の柱、夜は光の柱が民の前から離れなかった。受肉前のキリストは、雲に包まれた状態で、イスラエルの子をエジプトからカナンまで導きました。レビ記16章2節をご覧ください。主はモーセに言われた。あなたの兄弟アロンに告げて、彼が時を分かたず、垂れ幕の内なる聖所に入り、箱の上なる食材所の前に行かぬようにさせなさい。彼が死を免れるためである。なぜなら、私は雲の中にあって、食材所の上に現れるからである。これは聖所のどこでしょうか。死聖所です。仲裁者として働かれていた強い見つかいと、最初のラッパの見つかいがいますが、今やキリストは雲に包まれた強い見つかいなのです。旧約聖書の時代のキリストとのつながりが見えてきます。旧約聖書の時代のキリストは雲に包まれ、死聖所の上におられたのです。では、この強い見つかいについて何がわかりますか？彼は天から降りてきて、旧約聖書の時代にした時と同じように、新しい運動を起こそうとしているのです。イエスは、イスラエルの子をエジプトからカナンへと導きました。そしてイエスは、オスマン帝国の滅亡の時代である1840年頃、そして第6のラッパの終わりに来られるのです。彼は新しい運動を起こすため、天から降りてきて、雲に包まれながら、この地に向けて、死聖所に移られることを知らされているのです。そして、雲に包まれているだけではなく、その頭には虹をいただいています。虹については、後のプレゼンテーションで詳しくお話しします。創世記9章には、再び洪水にて地球を滅ぼすことはないという神と、ノアとの契約の印としての虹が描かれています。ヨハネの黙示録4章3節では、虹が神の御座の周りに現れています。ですので、この虹は、神が死聖所の御座から、神の民との契約を新たにするご計画があることの象徴なのです。神は雲に包まれているので、死聖所に行かれるのです。そして、頭の上には虹がかかっているので、神は契約を御座から新たにするご計画をお持ちなのです。その御座は、聖所から死聖所に移されています。そして、その契約については、ヘブル人への手紙8章10節から13節と、10章16節と17節をご覧ください。そこにはこう記してあります。私がそれらの日の後、イスラエルの家と建てようとする契約はこれであると主が言われる。すなわち、私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけよう。こうして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。彼らはそれぞれその同胞に、またそれぞれその兄弟に、主を知れと言って教えることはなくなる。なぜなら大いなるものから小なるものに至るまで、彼らはことごとく私を知るようになるからである。このように、神は契約を新たにしようとされており、その契約である神の律法には、忘れられていた律法、第4条があるのです。ですので、キリストは彼の品性である愛を表す律法をもとに、神の民と契約を新たにするために、大祭司として死聖所に移られるのです。そして、キリストは彼の律法と第4条を再度覚える人々の運動を起こされるのです。さて、ヨハネの黙示録がここで何を説明しているのかをはっきりと見ることができました。昨晩のプレゼンテーションでは触れませんでしたが、ヨハネの黙示録11章で第7のラッパが吹かれる19節には次のように書いています。 天にある神の聖女が開けて、聖女の中に契約の箱が見えた。これが死聖女です。ですので私たちは、ヨハネの黙示録10章の時を指す1840年から1844年のうちに、強い御使いが聖女から死聖女へ移動するのを見るのです。そして、私たちはその御使いの顔が太陽のようであるのを見ます。マラキ書4章2節には、イエスが義の太陽であると記しています。義の太陽です。ですので、イエスは契約を新たにする神の民を起こすため、天から降りて来られるのです。死聖女から降りて来られるのです。イエスの契約はイエスの愛であり、安息日を覚えるものです。詩篇119編172節をご覧ください。あなたのすべての戒めは正しいので、我が舌は御言葉を歌います。イエスは太陽のように輝き、キリストの義を反映する神の民の運動を起こされているのです。セブンスデーアドベンチストとして、イエスに人生をお委ねすることで、太陽のように輝き、義の太陽であるイエスに人々の心を向けさせる人が必要なのであれば、私たちがそうなるべきではないでしょうか。ですので、イエスは私たちが太陽のように輝けるよう、キリストの義へと導く運動を起こしたのです。ヨハネの黙示録10章に戻ります。ここでは強い御使いであるイエスが天から降りてこられます。彼の足は火の柱のようです。そして雲の柱は、昼は雲の柱、夜は火の柱でした。二章にはこう書いてあります。彼は開かれた小さな巻物を手に持っていた。ここでイエスは天から降りてきますが、イエスは雲に包まれています。レビ記16章2節では、イエスは死聖女の上で雲に包まれ、その雲は聖女の上にありました。そして虹が彼の頭の上にかかり、それは神の御座とつながっており、そして契約ともつながっているのです。その契約とは神の律法と安息日です。そして彼の顔は太陽のように輝いており、それはキリストの義とつながっているのです。そして御使いは開かれた小さな巻物を手に持っています。もしヨハネの黙示録10章の文脈に素直に従っていけば、その強い御使いが開いた巻物が雲、虹、太陽が示す聖書のある場所を指していることがわかります。お分かりですか？御使いは雲に包まれています。彼の頭の上には虹があります。御使いの顔は太陽のように輝いています。足は火の柱のようです。そしてその御使いは開かれた小さな巻物を手に持っており、その小さな巻物は雲、虹、太陽、火の柱のような足が指すものと同じものを指しているのです。ヨハネの黙示録10章の歴史的背景に注目すると、これが第6のラッパの後の出来事だとわかります。すなわち、1840年から1844年にかけてのことなのです。ここで質問です。ヨハネの黙示録10章の内容が確認できる、かつて閉じられていた旧約聖書の本で、この期間に開かれた本は何でしょうか？セブンスデーアドベンチストとして開かれた小さな巻物はダニエル書ですとお答えになれるかもしれません。確かにそうですが、私がここでお示ししようとしていることは、ヨハネの黙示録10章の歴史的背景を理解し、なぜ開かれた巻物がダニエル書において封印されており、今また開かれているのかを読み解く、一節と二節を理解するだけではっきりと示すことができるのです。お分かりですか？ダニエル書で封じられていた部分は、ダニエル書8章の朝夕の幻で、1844年を指す2300日の幻です。もしイエスが私たちが理解できるようにダニエル書を開いてくださったのであれば、私はダニエル書を理解したいですし、同じようにヨハネの黙示録も理解したいと思います。皆さんはいかがですか？いろいろな人がそれぞれ聖書の何を理解すべきかについて意見しています。もちろん聖書はすべてが重要です。しかし、もしイエス様ご自身がダニエル書を開いたのであれば、私はダニエル書を理解したいと思います。そして、 ヨハネの黙示録も理解したいと思います。では続きます。私たちはダニエル書8章14節を理解しました。この御使いは右足を海の上に、左足を地の上に踏み下ろしています。これは世界規模のメッセージであることを示しています。海は人が多く住んでいる場所を表します。それは昨晩お話ししたように古代ヨーロッパを示しています。そして地はその当時の人が少ない場所を示しており、新世界であるアメリカ合衆国を指しています。そこはヨハネの黙示録13章で第2の獣が上がってくる場所です。こちらも世界規模のメッセージです。ですのでイエスが起こされている運動も世界規模の運動なのです。カレッジデールとロマリンダといった限られた場所のことではありません。ここにお集まりの方々には感謝していますが、この運動は世界規模のものなのです。それでは3節と4節に進みましょう。昨晩の Q&A の時間に、7つの雷は何を意味するのかという質問を受けました。エレン・ホワイトはコメンタリー第7番971ページでこう言っています。ヨハネを教えた強い御使いはイエス・キリスト以外の何者でもない。エレン・ホワイトにとって強い御使いはイエス・キリストであることがわかります。私たちは強い御使いがイエス・キリストであることを聖書からも理解することができました。このプレゼンテーションのタイトルは成就された神の奥義なので、ここからはヨハネの黙示録10章5節から7節を見ていきます。これがまさに再臨待望運動の目的なのです。セブンス・デイ・アドベンチストとしてワクワクするはずです。イエスご自身が世の終わりの時代における再臨運動の重要性を感じ、この運動を起こすために天から降りてこられました。そしてイエスはこの運動がどれほどご自身の働きと関係しているかということをヨハネの黙示録10章で明らかにされました。雲は聖女のメッセージと関係しています。具体的には雲は死聖女の上にあるのです。したがって私たちの目は天の聖女の死聖女におられるイエスに向けられるべきなのです。そして虹はイエスが私たちを愛しているがゆえに作られた契約を覚えるためのものです。契約は神の私たちへの愛と私たちが神に対して結んだ約束を覚えるためのものであり、7日目安息日を覚えるためのものでもあるのです。私たちはイエスが神の御座におられること、生きて私たちのために取りなしをしてくださっていることに気づかされます。そしてイエスは私たちが個人的にイエスとつながるために、イエスご自身が私たちの代わりにしてくださっていることを聖書の中に示してくださっているのです。1844年について理解することは大切ですが、もし私たちのために取りなしをしてくださっている大祭司との生きたつながりがなければ何の意味もありません。しかしイエスはこの運動を起こすために具体的な目的を持って天から降りてこられました。その目的を次の聖句から見ていきたいと思います。ヨハネの黙示録10章5節をご覧ください。それから海と地の上に立っているのを私が見たあの御使いは天に向けて右手を上げとあります。この御使いがイエスであることは明らかです。今イエスは手を天に向けて上げられているのです。何かを言われようとしているのです。今のところイエスはまだ何も言われておらず、何も書かれていません。私たちはライオンの鳴き声を聞いただけです。私たちは御使いが雲に囲まれ、頭の上に虹をいただき、顔は太陽のように輝き、足は火の柱のようであるのを見ました。そして、開かれた小さな巻物を手に持っており、その巻物は、ダニエル書の開かれた部分であることは理解しています。今、その御使いは手を天に向けてあげ、何かを言おうとしているのです。私はその御使いが何を言おうとしているのか知りたいと思いますが、皆さんはいかがですか？イエス様が何かを言われるとき、私たちは耳を傾けたいと思うはずです。御使いは手を天に向けてあげ、そして六節にはこう書かれています。よよ限りなく生きておられる方を指して誓った。ここで御使いは 宣誓をしているのです。いよいよ限りなく生きておられる方を指して誓ったと書かれていると、この御使いは本当にイエス様なのだろうか、イエスは神様のはずだと混乱される方がいらっしゃるかもしれません。しかし、ヘブル人への手紙6章には、神はこのように言われました。ご自分より上のものがないので、ご自分を指して誓って、と。ちなみにこれは、神様がアブラハムに対して作られた契約なのです。さらに神はこう言われています。私は必ずあなたを祝福し、必ずあなたの子孫を増やす。これは、ヘブル人への手紙6章13節14節に書かれています。実は、ご自分を指して誓われたのです。ヨハネの黙示録10章では、キリストは神を指して、もしくは自分自身を指して誓われています。キリストは、いよいよ限りなく生きておられるご自分を指して誓われています。もし神が宣誓されたのであれば、それがどれほど重要かを理解することができると思います。もちろん、神の言われたことはすべて重要であるにもかかわらず、私たちはその多くを無駄にしてしまっています。しかし、神が宣誓されるとき、しっかりと注目すべきです。それは、新しい運動を起こすという文脈の中にあります。その運動とは、この世界に第四条を含む神の律法の知識を回復するという契約を新たにするという運動です。神は、いよいよ限りなく生きておられるご自分を指して次のように誓われました。天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを作られた方。もう時がない。少し読み解いていきましょう。キリストはご自分に向けて宣誓されました。キリストはご自身がいよいよ限りなく生きておられるという事実によって宣誓されました。そして、ご自身が創造主であるという事実によって宣誓されるのです。もしあなたが創造論につまずいているのであれば、キリストが起こされた再臨待望運動までもつまずくでしょう。なぜなら、神が創造主であられるからです。そして、キリストが再臨運動を起こされる際、キリストはご自身を創造主と名乗られています。これは、ヨハネの黙示録10章で初めて出てくる考えではありません。私たちは、ヨハネの黙示録のうちで何度も神が創造主であり、再臨待望運動と関係されているということを見てきました。最初に出てきたのは、ヨハネの黙示録3章14節で、次のように書いてあります。ラオデキアにある教会の御使いにこう書き送りなさい。アーメンたる者、忠実な誠の証人、神に作られたものの根源である方が次のように言われる。これは神が創造主であることを意味します。このように神が裁きの時にある教会、ラオデキア教会に話された時、神はご自身を創造主として名乗られました。三天使のメッセージの第一天使のメッセージは次のように言っています。天と地と海と水の源等を作られた方を不死拝め。現在学者たちは第一天使のメッセージのこの部分と出エジプト記20章8節から11節、10回の第四条である7日目安息日を結びつけています。そしてヨハネの黙示録10章は基本的に同じことです。創造主として神は、神が6日で天地を創造され、7日目に休まれたことを覚えさせてくださいます。ちなみに、安息日はただ単に仕事を休む日ではないことをご存知ですか？安息日と安息日における神との経験は、実際には1週間における私たちと神との経験を表しているのです。例えば、もし私たちが何か本当に好きなことをしたいために、安息日が終わるのを待ち遠しく思うのであれば、私たちにとってはそれらのことの方が神より重要なのです。しかし、もし神が私たちの人生において最も大切なのであれば、そして私たちが神と生きたつながりがあるとすれば、私たちは太陽が西の空に沈んでいくのを見て寂しい気持ちになります。エレン・ホワイトは、各時代の希望283ページにこのように記しています。安息日を聖とするためには、 人は自ら聖でなければならない。例えば、もし私が一週間ずっと機嫌が悪く、不平不満を言っていたのに、安息日にコロッと幸せいっぱいの素敵な人になれると思いますか？例えば、もし私が何かの中毒に問題を抱えていて、その中毒の問題のために神とつながっていないにもかかわらず、安息日にその中毒の問題に依存せずに過ごせると思いますか？私がお伝えしたいのは、私たちが人生を日々イエスにお捧げし、イエスの恵みによって聖別された生活を送るときに、安息日はさらなる祝福された特別な安息日となるということです。単なる仕事の休みの日ではないのです。続けます。天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを作り、よよ限りなく生きておられる方を指して誓った。もう時がない。イエスはここで、この世が終わろうとしていることを宣誓しているのでしょうか。ミラー派はそのように考えました。それとも、キリストは世の終わりとは少し違うことを意味しているのでしょうか。キリストは開かれた小さな巻物を手に持っておられます。開かれたのは何でしたか？そうです。ダニエル書の開かれた部分は2300日の予言で、聖書の最も長い最後の予言なのです。そしてその予言は1844年に戻ります。キリストがここで伝えたいことは、2300日の予言がすでに開かれ、2300日の時の予言は終わりを迎えようとしていること。そして一度この予言が開かれ、2300日の予言が成就してしまえば、それ以上の予言の時はないということなのです。キリストがそのように宣誓されたにもかかわらず、キリストが1844年から再臨までの時の予言はないと宣誓されたにもかかわらず、中には1844年からキリストの再臨までの時の予言を別の方法で解釈しようとする人がいるのです。ヨハネの黙示録10章7節をお読みします。第7の御使いが吹き鳴らすラッパの音がするときには、神がそのしもべ、預言者たちにお告げになった通り、神の奥義は成就される。さて、このプレゼンテーションの残りの時間は、ここに焦点を当てていきます。ヨハネの黙示録10章の背景はこうでした。強い御使いであるキリストが、再臨待望運動という新しい運動を起こすため、天から降りてこられました。神の民との新たな計画を結ぶ場所である天の至聖所での働きから降りてこられたのです。その契約とは、キリストの律法と義が太陽のごとく輝くようにと計画されたものです。そしてこの運動は、ダニエル書の開かれた2300日の予言の理解ができてから起こされるものなのです。ミラー派はこの予言をイエスの再臨と世の終わりのことと解釈していましたが、実際には特別な人々を神の奥義の成就のために起こすよう、キリストが聖女から至聖女へ移られたことを指していたのです。では、神の奥義とは何でしょうか。スクリーンに映っていますが、コロサイ人への手紙一章をお開きください。コロサイ人への手紙一章25節、26節で、パウロはこのように言っています。私は神の言葉を告げ広める務めをあなた方のために神から与えられているが、そのために教会に奉仕するものになっているのである。その言葉の奥義は、世々にわたってこの世から隠されていたが、今や神の生徒たちに明らかにされたのである。神の生徒たちに明らかにされているこの奥義とは何でしょうか。27節をお読みいたします。神は彼らに異邦人の置くべきこの奥義がいかに栄光に富んだものであるかを知らせようとされたのである。この奥義はあなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みである。この奥義とは、私たちの外にあるキリストではなく、私たちの代わりのキリストでもなく、私たちのうちにおられるキリストであり、栄光の望みなのです。パウロは次のように続けています。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてすべての人を訓戒し、またすべての人を教えている。それは彼らがキリストにあって、全き者として立つようになるためである。キリストにあって、全き者として立つようになるためなのです。続けて、 コロサイ人への手紙2章の1節をご覧ください。とても興味深いです。私があなた方とラオデキアにいる人たちのため、また直接にはまだ会ったことのない人々のために、どんなに苦闘しているか分かってもらいたい。どこにいる人たちのためと書いてありましたか？ラオデキアです。この神の奥義のメッセージ、すなわち、私たちのうちにおられるキリスト、栄光の望みが必要なのは、コロサイの教会だけではなく、ラオデキアの教会にも必要だということがわかります。ですので、キリストは天の聖女から新しい運動を起こすために、強い御使いとして降りてこられるのです。死聖女から降りてこられ、キリストは1844年の再臨待望運動の時へと導く、時の予言があることを宣誓されたのです。そしてキリストは、再臨待望運動が起こされる時、第7の御使いが、ヨハネの黙示録11章15節から19節に書かれている第7のラッパを鳴らし始める時、すなわち1844年に天では死聖女が開かれるのです。第7の御使いがラッパを鳴らし始める時は、神の奥義である私たちのうちにおられるキリスト、栄光の望みが成就される時なのです。キリストは私たちのうちにおられるキリスト、栄光の望みのための運動を起こされるのです。ですのでキリストは、神の奥義であるキリストのようになるであろう人々の運動を起こしているのです。それは、私たちのように罪深い者が、キリストのようになることができるという奥義で、イエス様が再臨待望運動にて行うと言われている働きなのです。いくつか他の聖句を見てみましょう。ガラテヤ人への手紙2章20節です。とても馴染みのある聖句です。どうしたら私たちのうちにキリストがおられるようになるのでしょうか。お読みします。生きているのはもはや私ではない。これは自己放棄を表します。キリストが私のうちに生きておられるのである。パウロのうちに生きておられるのはキリストとあります。しかし、私が今肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きているのである。イエスなのです。イエスが私を愛し、私のためにご自身を捧げられ、十字架にかかられました。イエスがおられなければ、私はローマ人への手紙6章6節にある古き人であり、罪の体を持っているのです。そしてこの古き人は滅びる必要があるのです。ですので、私はもはや生きていないのです。エペソ人への手紙3章16節から21節をお読みします。どうか父がその栄光の富に従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださるように。17節には、また信仰によってキリストがあなた方の心の内に住み、キリストはどこに住まわれるとありますか？あなた方の心の内にです。信仰によってキリストはあなた方の心の内に住まわれるのです。私たちは信仰によってもはや死んだものなのです。信仰によって私たちはキリストが私たちの心の内に入ってこられるのです。続けてお読みします。また信仰によってキリストがあなた方の心の内に住み、あなた方が愛に根ざし、愛をもといとして生活することにより、すべての生徒と共にその広さ、長さ、高さ、深さを理解することができ。20節にご注目ください。また、人知をはるかに超えたキリストの愛を知って、神に満ちているもののすべてをもって、あなた方が満たされるようにと祈る。どうか、私たちのうちに働く力によって、私たちが求めまた思うところの一切をはるかに超えて叶えてくださる方に、教会によりまたキリストイエスによって栄光が世々限りなくあるように。ここには信仰によってキリストが私たちの心に住まわれるとき、私たちには神に満ちているものすべてによって満たされるという約束があります。それが神の奥義なのです。キリストは彼の霊すべてをもって注いでくださると約束してくださっています。 コロサイ人への手紙2章9節に戻ります。キリストにこそ満ち満ちている一切の神の徳が形をとって宿っておりとあります。私たちが信仰によってイエスとつながっているとき、神の徳が私たちの人生を通して満ち満ちて宿ってくださるのです。そして日々神を愛し、神を知り、神の声を聞き、日々の歩みを神に捧げることによってのみ、そのような経験をすることができるのです。皆さんがご存知の通り、悪魔は私たちが神にすべてを捧げたら幸せにはなれないと思うように仕向けます。私はそれはおかしな話だと思います。皆さんは不機嫌なとき、不平不満のあるとき、悲しいとき、辛いとき、イライラしているとき、どれほど幸せを感じていますか？それらの感情によって私たちは幸せを感じるでしょうか？私自身は幸せを感じません。それならば、なぜ怒ったり、不機嫌になったり、辛い思いをしたり、悲しんだり、イライラしたりしようとするのでしょうか？なぜ20年前の大学での出来事や、15年前の仕事での出来事を恨み、残りの人生、その感情を持ち続けたりするのでしょうか？それでいて、自由だと言えるのでしょうか？それは自由ではありません。自由というのは、キリストに委ねることから来るものです。キリストに委ねることで、心に平安がもたらされ、敵を愛し、神を愛し、隣人を愛し、あなたを通してキリストが義の生活を送ることなのです。時間の関係で、ヨハネによる福音書6章53節から56節をご覧ください。ここでも、どうやったらキリストが私たちのうちに宿られるのかについて書いてあります。お読みします。よくよく言っておく、人の子の肉を食べず、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はない。私の肉を食べ、私の血を飲む者には永遠の命があり、私はその人を終わりの日によみがえらせるであろう。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物である。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私におり、私もまたその人におる。イエスは、私の食物というのは、私を使わされた方の御心を行い、その御業を成し遂げることである、と言われています。ですから、私たちがイエスを知り、イエスの肉を食べ、血を飲むことで、私たちはイエスにおり、イエスも私たちにおられるのです。そして、イエスの御心を、神の御心を行うことが、私たちの喜びとなるのです。この文章をお読みします。再臨待望運動と神の奥義のメッセージは、大声の叫びの経験へとつながっていきます。昨晩、同じ文章をお読みしましたが、とても大切なので、もう一度お読みします。春の雨は神の民の上に下る。力強い天使が天から降ってきて、全地を神の栄光で照らす。私たちは第三天使の輝かしい働きに参加する用意ができているだろうか。私たちの器は天の露を受ける用意ができているだろうか。心に汚れと罪とを宿していないだろうか。もし持っているなら、魂の宮を清め、春の雨を受ける用意をしよう。主の元からの慰めは、汚れに満ちた心には決して訪れない。栄光の希望であるキリストが、うちに宿るために、どうか神が私たちを自己に死なせてくださるように。これが神の奥義なのです。栄光の希望であるキリストがうちに宿るために、どうか神が私たちを自己に死なせてくださるように。そして栄光の希望であるキリストがうちに宿られるとき、魂の宮は清められ、それによって天の聖女も清められ、春の雨が降り注がれ、大声での叫びとつながり、それによってヨハネの黙示録18章1節の強い御使いが、偉大な力と権威を持って天から降りて来られるので、この地はキリストの栄光によって照らされ、輝くのです。栄光は、御品性を表します。セブンスデイ・アドベンチストがイエスに自己を捧げ、イエスに心を委ねることに真剣になったとき、私たちの罪は清められ、春の雨を受け、神の御恵みにより、神の栄光、栄光の希望、 神のご品性をこの世に表すことができるのです。そしてこの御使いが天から降りてくるのです。素晴らしいことに、イエスご自身がその強い御使いであり、ヨハネの黙示録10章にあるように天から降りてこられ、この運動を起こされるのです。イエスは神の奥義が成就されるようこの運動を起こされるのです。そしてそうすることで、イエスはこの世が彼の栄光とご品性を表す人々で満たされるようになさるのです。キリストが彼の民の命への働きを完了されたので、ヨハネの黙示録18章はより力強くなっています。ヨハネの黙示録10章1節で、キリストは力強い御使いとして働きを始めていますが、一人の御使いです。ヨハネの黙示録18章では、地は神のご品性、神の奥義を表す神の民、また単にキリストの義で包まれているだけでなく、信仰により心にキリストを宿している神の民で満ちているため、キリストの栄光で地を照らす御使いとなっているのです。今日における再臨待望運動が直面している問題の一つは、心の変化がないにもかかわらず、外面だけで天国へ進めていると勘違いしている人が多くいることです。キリストは次のように言われています。私はあなたが私のように優しく、愛し愛されるクリスチャンの心に変えられるためにこの運動を起こしました。この方には申し訳ないのですが、この方のように人を不快にするようなアドベンチストにはなりたくないですし、皆さんにもなっていただきたくないと思います。これは私の過去の経験ですが、パトラックで食べ物を取っていたら、ある人が私の顔に紙を貼ってきました。そこには、これがあなたが食べるべきで、これがあなたが食べるべきではない食べ物です、と書いてありました。私たちは人を不快にしたり、嫌味なクリスチャンにはなるべきではありません。ある時私は次のようなことを言われました。髭を伸ばさないと春の雨を受けることはできないですよ。そのようなはずがありません。私たちは愛し愛されるクリスチャンになれるのです。健康改革にも従うでしょう。それも立法主義のようになり、周りの人たちを不愉快な気持ちにさせるのではなく、イエスへの愛によって体を清く保つのです。それこそが神が起こした再臨待望運動の目的であり、そのようにして私たちは神を証しするのです。ヨハネの黙示録はイエスの開示の書です。ここに驚くべきことがあります。ヨハネの黙示録はイエス・キリストの開示で、キリストは神の奥義が成就されるとき、キリストの起こされた再臨待望運動を通して完全にご自身を開示されたのです。栄光の希望であるキリストがあなたのうちに宿られることで、地球は神の品性である栄光によって光が灯されるのです。それが再臨待望運動の目的なのです。再臨待望運動の目的は、世俗的に良いとされるだけではなく、クリスチャンとして優れたものになるということです。もちろん、私たちは優れたものになりたいと日々願うのですが、再臨待望運動の目的は、それよりはるかに高いものです。私たちは人生におけるすべての領域において道徳的に正しくあり、栄光の希望であるイエスが内在するイエスのようなご品性を持つこととなるのです。神の奥義が成就されるとき、再臨待望運動によってイエス・キリストが開示されます。ヨハネの黙示録18章1節が現実のものとなり、イエスが戻ってこられます。なぜなら、春の雨が注がれるとき、大声の叫びが響き渡ります。大声の叫びが響き渡り、恩恵期間の終わりを迎えます。そして、恩恵期間が終わったとき、イエスが戻ってこられ、私たちはこの惑星を離れるのです。それでは、お祈りを持って終わらせていただきます。天のお父様、私たち自身をあなたにお捧げし、イエスご自身が私たちの心に宿っていただけるようお祈りします。愛し、愛されるクリスチャンとなれますように、またあなたの命を関わる方々の中に見ることができますように。自分たちはセブンスデイ・アドベンチストだから他の人より優れているという態度を持つのではなく、 私たちは生温かく、自己満足が過ぎるため、あなたは吐き出したいと思っていることを自覚できますように。私たちが愛し、愛され、あなたの助けと恵みを必要としている人々を探し求め、私たち自身もあなたの再臨を待ち望み、準備することができますように。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。